ホルムズ海峡のリスクが原油価格と物価に再び影響を与える仕組み。ホルムズ海峡は原油や LNG の物流における重要なボトルネックであり、航行再開への期待だけで原油価格を下げることができるものの、リスクがなくなったわけではありません。船舶の航行、機雷の除去、保険料、為替レート、サプライチェーンのコストまで総合的に見なければ、エネルギーショックが物価に波及するメカニズムを理解することはできません。ホルムズ海峡は中東産油国の原油やカタールの LNG が世界市場へ出荷されるための重要な海上ルートであるため、わずかな航行の支障でも価格見通しを大きく変える可能性があります。海峡の再開や緊張緩和への期待はリスクプレミアムを低下させ、原油価格を下落させるものの、船舶の安全確認や保険料の正常化には時間がかかる可能性があります。エネルギー輸入国では原油価格や LNG 価格の上昇が電力輸送食品価格に波及し、新興国ではドル高と自国通貨安が輸入物価の負担を増大させる可能性があります。原油価格の下落はリスク緩和の兆しである可能性がありますが、物流のボトルネック、海上保険、輸送の遅延、代替航路のコストといった問題が残っている限り、実際の物価負担の緩和には時間がかかります。投資家や政策担当者は原油価格だけでなく、タンカーの航行料、船舶保険料、LNG のスポット価格、為替レート、中央銀行の物価見通しについても合わせて確認する必要があります。概要。ホルムズ海峡は国際原油価格と物価を同時に揺るがす可能性のある代表的なエネルギーのボトルネックです。中東の主要産油国で生産された原油やカタールの LNG がこの狭い海上通路を通じて世界市場へと輸送されるためです。2026年6月、 IMF は中東戦争の衝撃にもかかわらず世界経済がまだ持ちこたえていると評価しつつも、ホルムズ海峡とエネルギーインフラがさらなる衝撃の主要な経路となり得ると警告しました。 EEA の2026年6月の石油市場報告書も、米イラン間の暫定合意、海峡の再開の可能性、供給支障の可能性を原油価格の主要な変数として取り上げました。重要なのは単に原油価格が上昇した、あるいは原油価格が下落したということではありません。海峡の物理的な航行、船舶保険料、機雷除去と安全確認、LNG 輸送、為替レート、中央銀行の物価判断が結びついて初めて、実際の経済的衝撃を読み取ることができます。ホルムズ海峡が重要な理由。ホルムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ狭い水路です。サウジアラビア、イラク、クウェート、アラブ首長国連邦、イランなど、中東の主要なエネルギー生産国の輸出量が、この海峡を通じてインド洋や世界市場へと運ばれます。ボトルネックとなる構造。ホルムズ海峡がボトルネックとなる理由は3つあります。輸送量の集中度。世界の海上原油・石油製品物流において占める割合が非常に大きいです。代替ルートの限界、一部のパイプラインや迂回輸送手段はありますが、全体の輸送量を即座に代替することは困難です。リスクプレミアムの感応度、実際の封鎖がなくても、軍事衝突、ドローンミサイルの脅威、機雷の危険、船舶の打破の可能性だけで原油価格や保険料が変動します。原油と LNG の両方に影響を与える通路、ホルムズリスクは原油だけの問題ではありません。カタールは世界の LNG 市場において重要な供給国であり、カタール LNG も同海峡を経由してアジアやヨーロッパへ輸送されています。したがって同海峡の航行不安は原油価格だけでなく、天然ガス価格、電力料金、産業用燃料費にも影響を及ぼす可能性があります。 原油価格が変動する直接的な経路、ホルムズ海峡リスクは、国際原油価格に以下の順序で反映される場合が多いです。段階市場の反応価格への影響、緊張の高まり、供給市場の可能性の反映、原油価格の上昇、変動性の拡大、船舶の航行減少、実際の物流市場への懸念、スポット価格と輸送費の商保険料の上昇、戦争リスク保険料運賃の上昇、生成、輸入コストの増加、外交合意または海峡再開への期待、リスクプレミアムの縮小、原油価格の下落の可能性、安全確認の遅れ、地雷除去軍事的リスクの残存、価格下落の抑制、コスト負担の継続、つまり原油価格は実際の供給量だけでなく今後供給が途絶える可能性があるという期待にも反応します。逆に米イラン間の暫定合意、軍事的な緊張緩和、タンカーの航行再開といったニュースは供給支障の可能性を低下させ原油価格を引き下げる可能性があります。海峡再開への期待が原油価格を引き下げる仕組み、海峡再開への期待が原油価格の下落につながる主な経路はリスクプレミアムの縮小です。1、供給支障の確率が低下する、市場参加者は原油価格に将来の供給不足の可能性を事前に反映させます。海峡が再開される可能性が高まればトレーダーや生成会社は緊急確保の需要を減らし、先物市場でも価格上昇への加緩はされる可能性があります。2、タンカーの運航計画が正常化する、タンカーが海峡を安全に通過できるというシグナルが出れば積載の遅延、港での対戦、在庫確保競争が緩和されます。これは現物原油価格と短期運賃に下押し圧力となる可能性があります。3、ドルとリスク資産への心理が安定する可能性がある、地政学的緊張が緩和されれば安全資産への先行が弱まり一部の新興国通貨への圧力が低下する可能性があります。エネルギー輸入国の立場からは原油価格の下落と為替レートの安定が同時に生じた場合、輸入物価の負担がより大きく緩和されます。しかし原油価格の下落が即座にリスクの解消を意味しない理由、原油価格が下落したからといってホルムズ海峡リスクが収束したとは見なせません。エネルギーショックは価格指標よりも遅れて現れるコスト経路を残します。機雷の除去と安全確認には時間がかかる、海峡に機雷や軍事的残留リスクがあると疑われる状況では船舶の通行がナーチに正常化することは困難です。海軍による安全確認、航路の点検、船会社ごとのリスク評価が必要となります。この過程が長引けば原油価格が下落しても実際の輸送スケジュールは引き続き不安定なままとなる可能性があります。戦争リスク保険料は下がるのが遅れる可能性がある、船舶保険料は短期的なニュースよりも累積リスクや損失の可能性を反映します。海峡の再開が期待されても保険会社が危険区域の評価を維持すれば船会社のコストは高い水準にとどまる可能性があります。このコストは原油 LNG の輸入価格、生成マージン、消費者価格に間接的に反映されます。在庫と契約構造のため消費者物価は遅れて動く、国際原油価格が今日下落しても消費者物価は直ちに下がりません。石油精製会社の在庫、長期エオミニー契約、為替レート、税金、流通マージン、電ガス料金の調整サイクルがすべて時間差を生み出します。そのため原油価格の下落は物価のピークが緩和される兆候である可能性がありますが、生活物価の下落につながるまでには時間がかかります。物価への波及経路、ホルムズ海峡のリスクはエネルギー価格にとどまらず広範な物価項目に影響を及ぼします。波及経路説明影響を受ける項目、 原油価格、ガソリン、軽油、航空燃料費の上昇、交通費、物流券、LNG 価格、発電暖房、産業用ガス費の電気料金、電、都市ガス、製造原価、海上運賃、危険海域の航行コスト上昇、輸入品価格、サプライチェーンコスト保険料、戦争リスク保険料の拡大、エネルギー輸入価格、船舶運航費、為替レートエネルギー輸入国の2の可能性、輸入物価、食品工業製品の価格、期待インフレ率、企業家計の価格上昇への期待、賃金交渉、サービス価格、物価ショックの大きさは、各国のエネルギー輸入依存度、為替レートの安定性、政府補助金、電気・ガス料金の規制方式によって異なります。国産業別の影響、エネルギー輸入国、韓国、日本、インド、欧州の諸国のように原油や LNG の輸入依存度が高い経済はホルムズ海峡リスクに敏感です。原油価格が上昇すると石油精製化学、航海運物流産業のコストが増加し、LNG 価格が上昇すると発電単価や産業用エネルギーコストが上昇します。観光依存国、観光への依存度が高い国は航空燃料価格や航空運賃の影響を受けます。中東航路の回避、保険料の上昇、航空会社のコスト増が航空券価格に転嫁されると旅行需要や観光収支に負担がかかる可能性があります。新興国、新興国は原油価格の上昇そのものよりも原油価格の上昇と通貨安が同時に起こる状況に対して脆弱です。エネルギー輸入代金をドルで決済する場合が多いため、ドル高と自国通貨安が重なると、同じ原油を購入しても現地通貨ベースのコストがより大きく増加します。企業、エネルギー多消費企業は原材料費や電力費の上昇を価格に転嫁するか、マージンで吸収するかを選択しなければなりません。転嫁力が弱い企業は収益性が悪化し、転嫁力が強い企業は消費者物価の上昇に売る可能性があります。中央銀行と政策当局が注目するポイント。中央銀行はホルムズ海峡ショックを単なる一時的な原油価格の上昇と見るか、広範なインフレ圧力と見るかを判断しなければなりません。重要な判断基準は以下の通りです。エネルギー価格の上昇が数週間以内に元に戻るかどうか、電気ガス料金や公共料金に反映されるかどうか、輸送費の上昇が食品サービス価格に波及するかどうか、期待インフレ率や賃金交渉に影響を与えるかどうか、通貨安が輸入物価をさらに押し上げるかどうか、もし原油価格の上昇が一時的なものであれば、中央銀行は慎重な様子見の姿勢を取る可能性があります。しかし、エネルギー価格の上昇が長期化し、為替レート賃金サービス価格へと波及すれば、利下げが遅れるか、金融政策がよりタカ派的な方向へ転換する可能性があります。投資家と企業が確認すべき指標、ホルムズ海峡リスクを考察する際、原油価格だけを確認していると、重要なシグナルを見逃す可能性があります。以下の指標も合わせて確認する必要があります。指標、なぜ重要か、ブレント原油グブリティ価格、グローバルなリスクプレミアムと供給懸念を最も迅速に反映、原油価格、アジアの輸入国の実感コストとより、直接的に連動、 LNG スポット価格、電力ガス料金および産業用エネルギーコストに影響、タンカーの航行量物流が実際に正常化しているかどうか、人、海上保険料、船舶運航の隠れたコストの国、運賃と航路変更、サプライチェーンコストと納期遅延の可能性を確認、ドル指数と新興国為替レート、輸入物価への圧力を判断、生成マージン、原油価格が石油製品価格に転嫁される程度を把握、中央銀行の発言、エネルギーショックが金利見通しに反映されているかを確認、3つのシナリオ、シナリオ1、緊張緩和と迅速な航行正常化、外交合意が維持され、船舶の航行が正常化すれば、原油価格のリスクプレミアムは 急速に縮小する可能性があります。この場合、物価負担も緩和されますが、保険料や契約価格の調整にはタイムラグが生じます。シナリオ2、部分的な再開と不安定な航行海峡は開かれているものの、一部の海運会社が航行を躊躇し、保険料が高止まりする状態が続く可能性があります。この場合、原油価格が急騰しなくても、輸送費や LNG 調達コストは高水準を維持する可能性があります。シナリオ3、再封鎖またはエネルギーインフラへの攻撃、海峡の航行が再び遮断されたり、エネルギー施設が攻撃を受けたりすれば、原油価格と LNG 価格は急騰する可能性があります。エネルギー輸入国の貿易収支と為替レートが悪化し、中央銀行は成長鈍化と物価上昇が同時に現れるという困難な状況に直面する可能性があります。主な結論、ホルムズ海峡のリスクは、単なる地政学的なニュースではなく、世界の物価や成長見通しを変えるエネルギー物流リスクです。海峡再開への期待は原油価格を押し下げる可能性がありますが、地雷除去、船舶の航行、保険料、輸送スケジュール、為替レートが正常化されて初めて、実際の経済的衝撃は軽減されます。したがって、原油価格の下落をリスク解消を解釈するのではなく、エネルギー価格と物流コストが同時に安定するかどうかを確認する必要があります。特にエネルギー輸入国や新興国においては、原油価格、LNG、為替レート、海上保険料を総合的に見極める多層的な検証が求められます。